はい、それではヤコブの手紙を開いてください。ヤコブの手紙を開いて、ください、今日からヤコブの手紙入りますね。午後に一章を一節ずつ、見ていきますが、今朝は22節に注目します。まあ、ヤコブの手紙の全体の、ね、テーマでもあるんですが、よろしいですか。お見せしますね。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんということです。このヤコブの手紙を、私も全体を読みましてですね、これは今まで学んできたヘブル人への手紙ととても似ているな、特に後半部分ですね、とても似ているなと個人的に感じました。何かというと、イエス様を信じたけれども試練や苦しみの中で、信仰から退こうとしている人たちに対して、そうあってはいけないという警告をヘブル人への手紙は著者はしてました。成熟へと向かうんだよと、清さに預かるんだよ、主からの訓練だと思いなさいということで、この成熟になるということを教え、それを固い書物っていうふうに表現したんですね。5章の14節で、固い書物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですということですが、ヤコブの手紙もそのような霊的な幼さからキリストに似たもの、その成熟した姿に導いてくれる知恵の書って言ってもいいかもしれません。今知恵という言葉を使いましたが、もっと具体的に行動に移せる内容が書いてあります。同じように試練や苦しみや貧しさとかをが取り扱われています。その中にあっても、いや、その中にあるからこそ信仰が深められるんだよということをね、話していくんですよ。で、そこにおいて、その苦しみや試練の中において御言葉、神の言葉、聖書の言葉に対する、なんていうかな、態度が変わっていくんですね。それがただ聞いているのではなくて、応答していく、行っていくものになっていくんだということなんです。ですね。ヤコブの手紙、これ読むとですね、今までの手紙と、かなり違くてですね、いきなり本題に入るっていうか、2節を見るとですね、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいってこう言ってるんですよ。試練ってこの上もない喜びになります？普通は逆ですよね。悲しむものです。だからここで言っている、ここに具体的にもっと説明しますが、ここで言っていることは、なんかちょっとこう苦しくておーとかって、なんかそういうふうにしろっていうふうに言っているのではなくて、みなしなさいって、この思いなさいっていうのはみなすって理由がきちんとあって、それ何かというと、試練というのは自分がのありのままの姿にこう、なんていうかな、戻してくれるっていうかな、試練によって自分の姿が明らかになっていくんですね。で、それによって初めて神との関係が明らかにされて、そして神により頼むっていうことができるように、そこにあるとより頼んで成長していくっていう、もう絶好のチャンスなんだっていうことなんです。で、それがこの上もない喜びと思いなさいっていう理由なんですね。で、問題が起こっていない時って、こう私たちが普通の生活をしていて、特に何か起こっているわけでない時って、そのふりをしているのか本当にそうなのかがわからない、こう人からもわからないし、自分自身もある意味でわからないわけなんですよ。試練がやってきた時に自分が本当は何を信じているのかが 明らかになって、神を求める人は自分自身に頼ることができないので、本当に神を求めるようになるわけですね。本気で神の言われることを行おうとするわけです。で、それで信じているのか信じていないのかがはっきりと分かれるわけなんです。で、イエス様はこのことを、例えでお語りになっていました。まあ、有名なあの例えですけれども、2つの家ですね、ルカの6章の46節からお読みします。なぜあなた方は私を主を主をと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでしたとあります。岩というのがこの地面の奥にあって、そこにまで、まあ、いわゆる杭ですよね、あのこの柱ですよね、こう土台になるものまでこうそこに土台を置いて、そして家を建てれば、ここで言ってるね、さっきの試練というのはね、洪水なんですよね。だからそれまではわからないんですよ、この家が本当に土台の上に立っているのか、岩の、あの、その、しっかりと立っているのか立っていないか分からないか、洪水になって初めて分かるわけです。まあこれはもう日本人は、日本列島に住んでいる方々はよく分かる話なんですよね。同じような規模で、例えばトルコの地震でしたよね。あの時にはものすごい人が死んでしまいました。ですね。けれども日本で、この、例えば東日本大震災の時は、地震で死んだ人って本当に少なかったんですよね。今頭に浮かんだのがあのスカイツリー、まだあれ工事中だったのかな、全部上がってない、とにかくスカイツリーどうなるのって感じだったんですけども、大丈夫でした。このように、この倒れないか倒れるかということが試練によって、洪水のようなものによってこの分かってくるんですが、御言葉をただ聞いているだけで、聞いているだけだとこのみんななんか信じているように見えるんですよ。けれどもそのような試練の中で応答していく人っていうのは倒れないでいることができるんだよっていうことなんですよね。あともう一つは種まきの例えですね。ルカによる福音書の8章の13節で、岩の上に落ちたものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるんですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことですと。だから表向きは信じたように見える、むしろ感情的に受け入れてますから、本当にね、本当に信じた、受け入れたイエス様をっていうふうに見えるわけですよ。けれどもいざ試練がやってくると根がないんですね。で、これイスラエル行った時にね、もう如実なんですよ。イスラエルって基本的に岩なんですね。この岩でできた土地なんですよね。でね、2月にね、イスラエルに連れてったことが、2回あったかな、2月。ね、後半になるとね、とってもね、アネモネとかね、花が咲いて綺麗なんですよね。でね、日本の人に砂漠を見せたいと思って、南部に行くともうみんな砂漠なので、行ったらね、緑になっちゃっててね、なんだこれやって感じでね、で、花も咲いてね、ということ。でも、長く全然続かないんです。根がなくてね、土が浅いので、すぐにそのあったかい光線によってね、すぐに芽が出て花が咲くんですけども、強すぎるんですよ。それが で、しかも根がないので、すぐに枯れてしまうんですね。で、このことをイエス様お語りになって、霊的に聞いて受け入れているように見えるんだけど、根がない、行ってないですね、応答してない、本当の意味で真心から信じていないと、このすぐに枯れてしまう、実を結ばないということで、逆に実を結ぶのは良い土地に落ちたとですね、8章の15節、ルカで、良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派で良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びますとあります。どのように受け止めたかって言ったら、良い心で立派に御言葉を聞いたと。これ一つですね。で、それをしっかり守る。で、この守るっていうのは、こう、保ってるって意味ですね。守るっていうと、なんかこう、規則を守るとかね。そういう守るじゃなくて、保持する方ですね。守る。ですね。そして、忍耐する。もうこれずっとテーマでしょ。ヘブル人のテーマだし、このヤコブの手紙にも書いてます。忍耐して実を結ぶんです。うん、で、このことによって、初めて、本当にこの人は信じた甲斐があるって言ったら変ですけれども、実を結ぶ、神にとって役立つものになるわけですね。信仰についてね、じっくりと学びましたね、私たちはすでに。目に見えないからこそその威力を発揮するんです。目に見えていたらすでに信仰ではないわけです。目に見えないものを確信するわけですから、目に見えないもので、心、それで心に受け入れた神の御言葉を信仰を全力で働かせて忍耐して信じるんですね。そうするとですね、自分では気づかぬうちに、この神の姿に似てくる、神に、イエス様に似た品性や特質が現れてくるわけです。で、このようにして御言葉を聞くだけでなくて、行うことになっていくわけなんですね。で、もう一つのね、この、22節、一章の22節の言葉の背景に知恵というのがあります。知恵ですね。それがね、一章の五節に出てくるんですが、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられますって言われます。で、私たちが試練が試練だと感じるときって、どういうときでしょうか。必ず理解できないときです。自分がなんでこういうところを通っているのかが理解できず、イエス様を信じている人ならば、主よなぜですか、なぜという言葉ですね。なぜですかと問いかけるような出来事を試練と呼ぶわけです。神のお考え、あるいは意思がわからない、御心がわからなくなる時ですね。で、パウロはですね、ローマ人への手紙の8章で後半部分で苦しみについて取り扱ってます。苦しみという問題について取り扱ってます。で、私たちが祈りをする時の悩みを、またそれに対する答えを与えてくれてます。8章の26節で、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですと、こうなんです。私たちの弱さって何か、御心がわからない、どうやって祈ればいいかわからないという、このうめきがあるわけです。で、その時に神の霊が、御霊がうめきを、言葉にならないわけです。だから、御心が分かんないから、言葉にならないうめきを持って助けてください。その祈りを取りなして、まあ、くださるわけなんですよね。このように、この私たちには分からないことが起こった時に、神の知恵が与えられてるんですよ、というか、求めれば与えられるんですよと言ってるわけですね。 素晴らしいのが誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神だと。私たちの神はこのような神ですね。誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる。だからこのことを求めたらなんかちょっと申し訳ないんじゃないかと思うこと、いやそんなこの遠慮する必要が全くない神を私たちは、私たちに神私たちは知っているわけです。で、試練ということが果たす役割ですけれども、私たちの考えや知恵ではもうどうにもならないっていうところに持ってってくれるという働きがあります。全て突き果てる。今までこうすればこうなるんだと、ああすればこうなるんだと、でこうやっていろいろとやってって、まあ、できなくなるとまあこう落ち込んだりですね、あとは何ですか、まあ、なんかこう、まあ、自暴自棄になったりとか、またはそうですね、そういうふうに行動を移しますけれども、そうではなくて、だから神により頼むようにこうなっていく。だから知恵を求めるわけですよ。自分の知恵はないんですよ。だから神に知恵、知恵っていうとね、日本語だとね、ずる賢いっていうか弱たり上手みたいな感じになっちゃうわけ。そういうんじゃ全然ないですね。それはまだ自分の知恵なんですよ。そうではなくて、神にしかもうわからないという時に知恵を求める。でも人間って本来そのように作られてるんですよ。人間は神により頼んで生きるように作られています。それから独立したいというふうに思うあれが蛇の誘惑であって、善と悪を知る木から実を取って食べなさいと。で、自分が神のようになる、神のように善と、悪を知って、判断していく、自分で生きていくですね。でも試練を通して私たちが本来の姿ですね、まあ、そもそもそんな試練を通る必要ないんだけども、ちゃんとそうやって生きてればけれども、まあとかく私たちは自分に知恵がある、自分に力があるとどうしても思ってしまう、この調子いいとね、特にだけど、それで逆境の中で神を求める知恵が与えられるように、この願うことができるわけですね。でそこで知恵をいただくために信仰を十分に働かせていかなければいけません。なぜかわからないから。今起こっていることが、でそこで御言葉を実践するんです。理解できないけどあなたがそう言われているので私はこうしますっていうですね。こう信仰が必要なんですよ。もうあなたを信じてますから、ね、こう言われてるんだったら、あのペテロがね、思い出すでしょ、一日中一晩中か漁をしてたけれども全然一匹も取れずに、でもイエス様って絶対あの方は大工さんだから漁なんてね分かってない方ですけども、プロの人に、ね、網を下ろしなさいってこうイエス様おっしゃったわけですよ、プロペテロね。でも一晩中取れなかったと。でもお言葉通りにしましょうって、ここは大事ですね。試しにお言葉にしましょう。でこれそれによって大量になったんですよ。だから信じるって自分の今までの理解や経験とかを全部否定された気分になるわけですよね。ペテロそうでしょ、もうプロだよ、彼漁師だから否定された気分になる。でみんなそうなんですよ、人生の中でイエス様に対峙するっていうか対面するっていうことは、まあ、ある意味で自分のプライドが全部否定されてしまうわけなんです。しかしそこで実践してみる、すると神の世界に入れるわけです。自分が今まで支配していたところから神が支配する世界に入るわけです。そこで本文に戻りますと、22節で御言葉を行う人になります。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけないと。ここはあたかも御言葉を聞いて信じることではないよっていうふうに教えてるように聞こえちゃうんですね。でヤコブは2章の24節では、 人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょうとも言ってるんですよ。でローマ人への手紙を、親しんでいる人はですね、これが、なんかパウロが言ったことを否定しているかのように聞こえるわけですが、矛盾してないことをこれから説明します。エペソの2章にあるように救いは神の恵みによるものであって信仰を通して与えられるものであって行いによるのではありません。そして信仰はローマの10章にあるように神の言葉を聞くことによってそれを信じることによって始まるわけです。でここで問題になるのは、じゃあ信仰と言っている時にどんな聞き方をしているのかって話なんです。御言葉を聞いて本当に信じているという時は必ず行いに現れます。ずっと前にですね、私スーパーマーケットでバイトをしていました。で日常生活を見るわけですよね。で小さなお子さんを連れているお母さんがいたはずなんですよ。でも泣きじゃくって迷子になっている男の子がいました。でもこれ僕なんか何とかしなきゃいけないなと思った瞬間見つけたんですね。遠くにお母さんがいると、お母さんって言ってですね、ママって言ったかな忘れてましたが、一目散に走っていくんですよ。走るという行動に出られてるわけでしょ、お母さんの声を聞いたら。それ何、お母さんに全幅の信頼を寄せているわけですよ。全幅の信頼を寄せているからお母さんの声を聞いたら一目散に走るという行いに出てるわけです。だから信じているということがそのまま行いに出ているんですね。でもちろんその子はですね、そんな走るのって、行ってるなんて意識ないですよ。でも本当に信じている御言葉を聞いていて、信じて受け取っていたら、そのまま自分が気づかないうちに行いに出てますよ。では今度は行いが伴わない聞き方っていうのがあるわけですね。でもう一つ、これもう私のメッセージをよく聞いてる人はよく出てくる例なので、もう一回その時も聞いたかな、前に話して、飛行機今まで、乗ったことのある人手を挙げてください。飛行機ね、はい、じゃあ何回も乗ったことのある人手を挙げてください、はい、あれ何回も乗ってますよね、そうじゃあ何回も乗ってる人にお伺いします。離陸する時の案内ですね、あれも法律に定められてるんですけれども、あれはちゃんと聞いてますか。首を振ってますね。私もちゃんと聞いてません。いやむしろなんていうかな、この航空会社はどういう案内をするかなとか、そっちの方に興味があるんですが、聞いてないんですよ。ですごい大事な情報をその時に話してくるんですね。乱気流、まずはシートベルトの話をして、で乱気流が起こった時にどうするかというと、酸素のマスクが上からこう落ちてくると、でその時はここにつけた後にこうピッと離してね、ここがちゃんとピタッとはまるようにしなさいとかですね、やって、まず、お母さんはですね、自分がこうちゃんとつけてからこのお子さんにね、つけるようにしなさいとか、いろいろあるわけです。そして出口を確かめて、どこから出ることができるか、出口を確かめてくださいとかっていうのが出てくるわけね。でね、聞かないですよ普通。聞かないというか聞いてんだけど自分には関係ない。でも実際にですね、めちゃめちゃ乱気流になったとか、酸素マスクが上から落ちてくるようなことが起こったとかになった時の客室乗務員の方々のですね、あの指示の声はもうめちゃめちゃ聞くでしょ。で聞いた通りにしますよね。あ、1月2日にね、火災が起こった時も一人残らず助かったっていうのは、客室乗務員の、この指示があってね、みんなちゃんと聞いたんですよ、ね、 で最初の方が聞くだけで行わないという聞き方ですが、でも客室乗務員の言葉が自分の命に関わっているっていうように聞いている時には必ず行いに出るわけです。これがここで言っている御言葉を行う人になりなさいということです。だから立法主義、いわゆる立法主義ではないんですね。ここがね、結構誤解されるんですよ。特にプロテスタントの教会は信仰によってのみ義と認められるということをしっかりと教えられているので、何かこう逆の間違いをして、その信仰というものが心情というか、こう頭で理解したもののようにこう見てしまうんですね。そしてこの行いをこの奨励する教みたいなメッセージをですね、いやそれ間違ってるでしょっていうふうにさえこう感じるようなことが起こるんですね。でも立法主義ではないんですね。で立法主義を教えます。これから立法主義っていうのはですね、これ本質は本来はですね、神の命令を行ってないんですね。何言ってるかというと、立法主義ができる理由っていうのは、本来行わなければいけない神の命令を行わないで、いいですか、行ってないんですよ。その心の固くなさを隠すために、周辺的なこと、人間の戒め、これをに一生懸命取り組ませるシステムなんです。例えばね、良きサマリア人の話なんですが、半殺しになって道端に倒れている人に対して、祭司が通り過ぎました、レビ人が通り過ぎました、彼らこそが立法を守り行っているとされる人たちでしょ。でも通り過ぎたんですよ。神の命令は困ってる人、憐れんでる人を助けるわけですよね。これが神の命令だけど行ってない、何やってたのかとあるわけですね。でね、これガイドの人に聞いたら面白かった。で実際にイスラエル行くと、ガイドって聖地のガイドね、イスラエル行ってね、でガイドの人が、このね、面白いこと言ってくれたんですね。なんか無慈悲だなってすごく思ったですね。普通そう思うじゃないですか。そしたらね、実際に超正統派の人たちが歩くの早いんだよね。ね、東京の人歩くの早いって言うじゃないですか。田舎から来るとビビるじゃないですか。例えば乗り換えのね、地下鉄で乗り換える時とかさ、めちゃめちゃ早くてビビるじゃないですか。あとは出勤の時間とかね。でもね、超正統派の人ちょっと早いの。東京の人間である僕もよりも早く歩くのね。でね、何かっていうのね、これね、ちゃんと立法を守れてるかっていうので忙しいんだって。だからこれやったかな、これやって、あれこれやって、これやって、これやって、これやって、あこっちやって、これでね、これ一つ一つやらなきゃいけないことたくさんあるわけですよ。だからマニュアルでなんか忙しい日本人、なんか仕事の人とかね、これマニュアルでする。だから気づかないっていうね話だったの、このガイドさんの説明ね。これが立法主義なんです。でそういうものではなくて、神の命令は憐れみを示すということですから、立法の行いを強調しながら実は神の戒めを行っていないという問題なんですね、この立法主義というのは。で21節を見てください。これ手前の節ですね。ですから全ての悪、汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができますと。心に植え付けられた御言葉とあって、頭で納得するだけの御言葉ではなくて、心に植え付けられている、そして素直に受け入れなさいって、受け入れるっていう言葉がね、これすごい大事な言葉なんですよね。受け入れるっていうのは、自分の在り方を変えて いかないと受け入れられないんですよ。例えば誰かの人を受け入れるっていう時どうですか。例えば自分の家に誰かを受け入れましたと、お迎えしたら、もうその人を中心に、その人がゲストですから、その人を中心にいろいろとやっていかなきゃいけないわけですね。だからこれと同じように、御言葉っていうのをですね、ただ把握するっていうのは、それは自分の在り方やそれを変える必要はないわけですよ。理解するとか のね、知的に。だけど受け入れるとなるときは自分の生活や人生を変えていかないと、いや神中心になるわけです。まだ把握しているときには聞くだけだと自分中心なんですよ。で自分がこう理解しやすいように取捨選択できちゃったりとか改変したりとかできちゃうわけでしょ。自分のいいところだけをこう取ってって、ね、やっていくことはできるけど、受け入れるっていうのは逆です。神が良かれと思っていることを私たちはそのように合わせていくわけなんですね。これ悔い改めて信じるということですね。でテサロニケの人たちはこのことがしっかりとしていて、信仰と行いが別物ではないことが書かれていました。第一の手紙の一章の3節で、私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスに対するイエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですと。信仰から出た働きとあります。でこれの前の訳だと信仰の働きって訳されてるんです。矛盾するじゃないですか。このでもこれパウロ本人が言ってますよ。これ全くだからヤコブの手紙と変わらないんですよ。信仰によっていうのは行いが伴っている信仰なんです。そして2章の13節には、第1節なんだけどね、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けた時、それを人間の言葉としてはなく事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますって声だ。だその人たちが本当に神の言葉だと受け入れたので、その信仰が神の言葉の方が働いていると、もう行いに出てるわけですよ。神様働いてるな、この言葉、ご自分の言葉を通してこの人たちに働いてるなっていうのが分かるわけなんですよね。そしてですね、また本文に戻りますと22節で、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけないって、欺くって言葉ついてます。嘘つくんですよ自分に。で自分、私たち普通ね、自分のことは分かってるっていうのがやっぱ思ってますね。思ってます。まあ、世の中人生経験するとね、いや自分のこと分かってないなって思う瞬間ってあるんだよね。こう他の人を見るとね、いやもう誰の目でも明らかなのに本人だけは分かってないってことあるじゃないですか。だから自分だってそうだろうなっていうのね、想像できるわけですよ。でましてや神ですからね。で人には嘘つくことはできると思ってるんだけど、実は自分に嘘つくっていうのもあるんですよ。自分に嘘ついてる、自分を欺いてる。でこのどうやって欺いてるかってことを分かりやすく続けて話すんですね。23節24節ご覧ください。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどうであったかすぐ忘れてしまいますと。これね、実はね、自分の私のね、昔のヤコブ書のね仲介を見てね、仲介というか説明見て、あそうだったんだって気づいたんですが、ここで人っていうのが、まあギリシャ語では男になってるんですよ。男を人って訳してるだけなんですね。となるとね、この鏡を見ているって大体女の人を思い浮かべちゃうんですが、男の人が見ていると、というとますますよくわかるんですよ。鏡見ますよ、僕も今朝見ました。一応ね、やっぱりみんなの前に出るし、動画も撮るので、なんかちょっとおかしくなったらっていうことは考えるわけなんですよね。けれども男の方が寝癖が残ってる場合が多いですね。見てもう適当ですよ、見たら終わり。これを実は聞いてるだけで行わないでいる人が自分を欺いてると。だから自分を鏡で見た時との時しか分かってない。だから自分がこうきちんとこうやってる自分だとずっと思い込んでいるんだけど、実は 全然違うんだというのは聞いていて、私はちゃんとしたクリスチャンだと、私はきちんとやっているというふうに思い込んでいるわけですね。もう忘れてるんですよ、御言葉は。表向きの自分になっているわけです。表面的な外見の自分にとどまってしまっている。あとは知識ですね、知識。あの知恵と知識ってこう、まあ、日本語の言葉だけでも大きく違うんですよね。でどうしてもね、私たちこう不思議になるのは、知識がすごく豊富な人が、え、なんでこんなことやってんのっていうの不思議になる時多いじゃないですか。え、なんでこんな明らかなことが見えないのってこと多いじゃないですか。僕これ知恵とは違うんだってことをよく表してる。まあ、これはアメリカの牧師さんが説教するときに知恵と知識の違いをね話してくれて、ほうって思ったので分かっちゃうと、まあ、スカンクですね。スカンクを見てですね、これ知識として、このなんかあのほら、縞模様でね、あのリスみたいな人じゃなくて動物ですよ、ね、これが知識です。でも知恵はこう言うと、逃げろっていうの、逃げろと。あのね、スカンクって、まあ、よくねこう車で引いちゃうんですよ、アメリカだと。でこれ引いたら終わり、その車もう乗れないの。あの最後に生き残るため の, このあそういう時にしかこの出さないんだけど、スカンクって、あの匂い、あの匂いってどんなに洗浄しても無理なんですって、取れないんだって、うん、らしいですね。だから逃げるしかないというこ の, あの聞くだけでなくて行いなさいと。で行ってない人はこうやって自分を欺いているんですが、25節見てくださいね、続けてみますよ。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる聞き手にならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されますと。ねえ、これ女性の方ですよ。よくあるね、女性はすごいね。あの僕トイレ行ったことないけど、女子トイレは、多分どうですか、ちょっと女性に聞きたいんですけど、やっぱあのお化粧直ししてる人っています？ああうなずいてくれてる、うん、するでしょ。でね、あの電車の流れしてるね、あれちょっとやめてほしいなって思うんだけど、でもいい例です。電車の中でも自分の顔どうなってるのかっていうことをきちんと見ている、身だしなみですよね。まさにこれを例的にこう、いい例ですよ。トイレ行っても、電車の時でも、だから道端でもこう見てる女の子いたりするよね。道端歩いていても御言葉を忘れない。自由をもたらすって書いてます。あ、そしてここに興味深いのは、自由をもたらすと、自由をもたらす完全な律法で、私たちに自由をもたらします。まずはその自由っていうのは罪からの自由です。イエス様がね、これ言ってますよね、あのヨハネの9章の32節で、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。でユダヤ人たちは、いや俺たちね、そんなね奴隷になったことないよと、みんな自由人だよと。これもね、自分を欺いてんだよね。あのエジプト、出エジプトの奴隷だったんだからさ、いろんなことで、バビロンだって補習で奴隷だったんだし、全然分かってないんだけど、でもイエス様が、罪を行っている者はみんな罪の奴隷だと、罪を行っていると。だからよくある会話あるじゃない、クリスチャンじゃない人とクリスチャンの会話でさ、いやクリスチャンってなんかもう束縛されて、なんか堅苦しいよねとかなんだかっつってさ、でそのクリスチャンがね、ちょっとねこう突っ込むんですよね、相手に対してね。この子のタバコ吸ってるけどね、こうずっとね、この子ずっとのあなたね、タバコ吸っててもうやめられてますかって。いや、いつもタバコ吸ってないとやめられない、やめればいいじゃないですかって、やめたいんでしょって、って感じで、ね、結局自由になってないわけですよ、ね。まあ、タバコ吸うことそのものが罪という話をしてるんじゃなくて、その自分が自由だと欺いてるんですよです、ね。いやそうじゃなくて罪の奴隷になってると、 だけども御言葉を行うときに自由になってるんですよね。そしてもう一つはね、御心を行う自由っていうんですか、神の言われていることを行っていく自由っていうことが、これが本当にキリストにあるものの自由ですね。素晴らしい自由です。で、特に試練の時ってもうこうせざるを得ないっていうね、ものってあるじゃないですか。でもそれに抗って神の言われることを行っていく自由っていうのがあるわけですよ。で、まあ、一人一人に皆さんのね、この証をお伺いするとですね、証っていうのはその今までのこのお伺いすると、いや、人間的にはありえないっていうことを時にちゃんと正常心を持って冷静に、あるいはあるべき姿で応答している方多いですよね。うちの教会でもいますよ。いますっていうか、皆さん、結構いる人はいるけれども、普通だったら自殺して当たり前じゃんって、私だって思うようなところ通った人とかなのに喜びを持っている。御心を行うことができるわけですね。こういう自由ですね。イエス様が、私は父から言われたことを行っていくと、そうでないことは起こらないと、行わないと、この父から言われたことを行うことがどんな状況にあってもできる知恵が与えられるわけですね。こういう自由なんです。だから今風に言うとですね、ヤコブの手紙のテーマっていうのは、僕たちの信仰のリア、僕たちの信仰のをリアルにする方法、知恵っていうのかな、リアル、ね、こう表向きのものじゃなくて、本当にこの人信じてるんだ、でこの人を見るとイエス様生きてるなって、本当リアルなんだ、こう分かるということですね。このことをね、ぜひね、求めていきましょうですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、御言葉を行うことについて、このじっくりと見ることができました。主よ、どうぞ、あなたがここにいる方々に豊かな祝福を与えください。まずはいろいろずっと聖書の言葉を聞き、説教も聞き、賛美も聞いて、本当にあなたの言葉を聞いているけれども、まだイエス様を主として信じ受け入れ、今までのものを捨てて、もう過去のものは捨てて、イエス様を信じて生きるという決断をしていない方々に、どうぞこの本当に御言葉を聞くだけじゃなくて行うことができるように、つまり信じて受け入れることができるように、イエス様をどうかそのようにしてください。そしてもうすでに信じたって思っている人たちが、本当に主よ、実は今までずっと聞いてきて、自分はクリスチャンだって思ってても、これ行ってなかったなって思う人が、どうぞ悔い改めてイエス様のところに戻ってくることができるようにしてください。そして今まで行うということがなんか立法主義のように、この感じて束縛されているっていうふうに感じて、まあ、その中で一生懸命やったけども結局うまくいかないで、このこうなんて言うんでしょうか、こういい加減にして、またいい加減にしたら、またこう揺らいでた人たちが、そうじゃないということに悟って、あ、イエス様に本当に信頼して、子供のように信頼していくっていうことなんだということを、そこにかけていくことができますように。いずれにしても自分を捨てなければできません。イエス様が私についてきたいならば、自分を捨てて日々十字架を追って私についてきなさいと言われました。どうぞこの道を今歩む決断が、それぞれの段階において、立場においてしていくことができますようにしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。ね。